れでは滅びの罠と題しまして、新井先生より説教をいただきます。
聖書では神様の正しさというものに背くものを不義と言います。初めの人間アダムとイブが創造主でられますこの神様の約束に背を向けて、取って食べることを禁じられていた木の実を食べた時から今日に至るまで、人間が生きるこの世の中はその神様にの正しさに背く不義の力が渦巻く世界になったと理解されています。この世のすべてのものを神様が創造されて、さらにはこの世のすべてのものを神様が支配しておられるというのであれば、ではなぜそういう不義の力が世にはびこるのか、なぜ人間は創造主にして絶対者と言われる神様に逆らうことができるのか、疑問に思うところが出てまいります。残念ながらその疑問へのはっきりとした答えというのは私たちは未だに得ることができないでいます。世の支配者であり絶対者であるはずの神様が不義の力がはびこるのを許したままでいるのはなぜか、その理由やそういう不義の力をきれいさっぱり相当してしまうということがない、その理由どこにあるのか私たちは知りません。一つだけ明らかにされていることがあるとすれば、それは未だにその時が来ていないと聖書に記されていることです。イエス様が十字架に挙げられる前までイエス様は何とおっしゃっておられたか、私の時は来ていない、まだ来ていないと何度かおっしゃっていました。その後十字架に挙げられ死んで、そして復活、天に挙げられる、その時に再びこの世に臨まれるというそのような約束をして天に帰られました。そしてそれは最後の審判の時であり、すなわちキリストを信じるすべての者に救いがもたらされる時であると私たちは信じるようになりました。その時に完全なる神様の支配というのが完成するのだと教えられたわけです。それによれば、だからその間まで今のうちはまだ不義の力が世にはびこる、そういう時代状態が続くという理屈になります。だとするならば、そういう不義の力が一掃されて神様の完全な支配の時が一日も早く訪れるようにと待ち望むのはキリスト者にとっては当然のこととなるでありましょう。私たち自身が救われるというそのことへの希望もありますが、世の中全体が清められて神様の愛と祝福に満たされるというのであれば、それは全てのキリストを信じる者たちの願いとなるはずです。その神様の完全な支配の時というのが最後の審判の時、終末と呼ばれる時であります。言葉のイメージはあまりよくはないような気がいたします。恐ろしげで不安をかきたてられるものでもありますし、黙示録などを読めばそれは本当に恐ろしいような状況が描かれている、そのことから想像するとあまり待ち望みたくなるような時ではありませんが、 でも今お話ししましたように、終末、その最後の審判というのは、キリストを信じて受け入れている人々にとっては、まさにその救いの時、神様の支配が完全に成立する、成就する時であるということをちゃんと理解していれば、終末は待ち望むべき時なんだということに、そういう理屈になります。まあ、理屈でわかる、心では頭では納得できなくても理屈としてはそうなるということです。でそれだけに時代を問わずに終末が到来するという予告、あるいはそれに伴う混乱というのは繰り返されてきております。現代においても、例えばエホバの証人、物見の党と言われるグループは、終末がやってくるということを強信し、勢力を拡大していった時期があります。ヒステリックに終末到来を叫んでいったと。で、しかも終末の時に救われる人数が限定されている。そのように偽って、早く仲間にならないと、信仰を持たないと救いから漏れてしまうぞと脅して、人々に危機感を抱かせるという手法を取ったりもしたようです。その結果、思いがけず強制が伸びて、信者の数が救われるはずの人数を超えるほどに成長いたします。すると信者が増えすぎたために、信者全員が救われないという矛盾に直面する。だから救われるはずの人数を神様が喜んで情報修正したというようなお粗末でいい加減なことをやったりした、そんなこともあります。そのような例もありますが、無伝統的な正当なキリスト教も終末はやはり待望するものであることは間違いないというのは、パウロの記した手紙などからもよくわかります。ただ待つのではなく、あるいは怯えながら待つのではなく、望みながら待つというものです。矛盾を抱えているようにも思うんです。望みながら、それは救いの時だから、望みながら待つべき時だ、いつ来るかいつ来るかと本当にワクワクしながら待つべき時だというにもかかわらず、熱狂的にそれを待つとすると、危ないと言われて警鐘が鳴らされる。現代においてももちろんですが、初代の教会の時からこういうことはずっと繰り返されてきたようです。果たしてテサロニケの教会の中に今このような不穏な動き、つまり終末を熱狂的に待望するようなグループがあったかどうかというのは定かではありません。というよりも、パウロも認めるような立派な信仰を保っていたこのテサロニケの信徒たちの間に、パウロが警鐘を鳴らさなければならないような熱狂主義的な終末待望論者がいたかどうかといえば、それはちょっと考えにくい。でも今日お読みいただいたところでは、終末に関する警告のようなものが記されて、どうしてでしょうか。それはパウロのある種の取り越し苦労のようなもの、あるいは念のために言っておこうというような、そういう捉え方をされているようであります。つまり今のところ、テサロニケの、この今日読みいただいたテサロニケの集会の信徒たちの間で、終末に関する事柄で混乱をしたり、あるいは教会が分裂をしたりするという様子は伺われない。でもいつそういう話題で混乱するかもわからないから、その時慌てふためかないように警告をしておきますという、そのようなニュアンスでしょうか。時々お話をいたしますが、終末が到来するときには様々な予兆があるというふうに聖書は証しをしています。 いろんな天変地異などもその一つでありましょう。でもその中で特徴的なのは、偽預言者あるいは偽キリストと言われるような、そういう怪しい存在が出てくる、そういう反逆するもの、不法のもの、不義のものというのが出現すると言われています。例えばいかにも私は再臨したキリストであると宣言するものであるとか、神の使いだというふうに嘘吹いて人々を混乱させる、これが、まあ、偽預言者、偽キリストです。こういう人たちはもっともらしいことを語っていながら、実は自分に都合のいいことを語り人々を混乱させる、あるいはその言葉によって民衆を操ろうとする、およそ神様のものとは思えない結果へと人々を導く存在です。でも表面的には言葉巧みに語るので人々の心を捉えたり引きつけたりということがありますから騙されてしまいます。でも結果的には神様に逆らいキリストに対立する存在となる、つまり最もらしいけれども結局はその背後に悪の働きがあると認定されるわけです。悪の働きというのは実にアダムとイブが最初に罪を犯した時にすでに始まったといたと考えられています。人を欺くサタンが私たちの中で活動した結果、この世には神様の真理に逆らう不義の力が作用するようになっていったというわけです。ただその力は現時点では何者かによって押さえつけられているんだというんです。不義の力が何者かによって押さえつけられる。ただその力は現時点で押さえつけられていますが、正確にはサタンの力が働くので、この世には不法がまだある、まだサタンが全面的に活動を展開できないでいるということになります。何者か抑える力が働き、サタンの活動が全面的に展開するのを抑えている。しかし将来のある時点でそのサタンを抑止している力は無効になる時が来るというんです。つまり抑制されていた、抑えつけられていた悪の力が解き放たれる時がやってくると。そうなってしまえば自由にその悪の力が働きますから、神様の支配に対して全面的な反逆が起こることになります。不法の者自身が表に現れて神様の支配に挑戦するというようなことが起こるということになります。これが終末の際に訪れる予兆だ、そのように考えるものがあるわけです。その時にキリストは再臨されると、つまり最後の審判がその時に始まるというんです。当然それが始まれば世の悪の働きかけをするサタンは完全に退けられて、キリストが不法のものを自分の口の息で滅ぼすとあります。再臨のキリストはわずかに息を吹きかけるだけで神に反逆するサタンを撃退すると、そのように先ほどお読みいただいた箇所は書いているんです。待望しなければならない、だけれども熱狂的狂信的になってもいけない、冷静さを保たなければならない、そのように見るときに終末の到来というのを見極めるのは本当に難しいことのように思えてまいります。特にこの手紙がしたためられた当時はすぐにでも終末はやってくるという緊張感の中にあったでしょうし、 当然教会の中を引っかき回す、回し惑わす人も多数出現したと想像されます。だからといってそのような存在を偽キリストだと断定し終末の印だとするにはあまりにも安易すぎると。テサロニケの信徒たちは真面目で立派な信仰者であったといいますから、偽預言者に引っかかるということはなかったんでしょうが、偽キリストらしきものの登場で心を動かされるものも出てきたかもしれません。ですからそのような事態を想定してパウロはここに警告を記したのかもしれません。ではその後どうなったか。2000年の間状態は変わらず、終末を希望しながら待ち望み、サタンは相も変わらずその間世の中にその力を浸透させようとしている。私たちは悪が存在することを認めながらこれらに打ち勝っていかねばならないという状態がずっと続いていると理解できます。では私たちがその悪の存在を認めながらこれに打ち勝っていかなければならない、そのために必要なこと、大切なことは何かというと、悪の力というのがあるという認識であります。悪というのはどれほど強いのかということだけでなく、私たちのうちに働くそういう悪の力のようなもの、私たちを惑わすもの、誘惑、私たち自身を誘惑するもの、そういう存在が確かに私たちのうちに存在してしまうということ、そのことの認識、そしてそれを受け入れるということでありましょう。サタンがなぜこの世に存在しているのか、なぜ私たちを脅かすのか、誘惑するのか、神様から引き離そうとするのか、そうした疑問に今日読んだ箇所は具体的には答えていませんが、確かに私たちのうちにそういう私たちを誘惑する力が、私たちを神様から引き離そうとする力が働いて、不義というものが存在することを私たちに教えているんです。でもその力が必ず征服されるということをも教えてくれます。キリストは、私たちが信じるキリストは、その私たちのうちにあるかもしれないその不義の力、悪の力を、キリストは口から出るわずかな息でそれを征服される、その悪を吹き飛ばす、そして最後に完全なる支配を世に確立すると証しするんです。悪の力などないとか、私たちはそこから離れているというような信仰を白パンのキリスト教と表現することがあるそうです。私たちが食べるパンはほとんど白パンなんでしょうけれども、言われるようなものなんでしょうが、それらは西洋ではお上品で見た目も良くて味も美味しい、そういう意味での白パンであります。でも白パンのキリスト教は見た目も良く味も美味しいけれども、それだけだというんです。つまり耳障りの良い言葉だけを自分に都合のいいように解釈してしまう、さほど深みや実質も伴わない虚しいものになってしまうリスクを持っているということのようです。ではそれとは逆の信仰とは何かというと、悪は存在している、しかも私たちのうちに働いてしまうというその現実をしっかり受け止める信仰であります。実際に私たちはさまざまな迷いや誘惑にさらされ、悪の力との戦いの中に常に置かれているということを私たちは認識しなければなりません。悪の力、つまり神様に逆らう不義との戦いの中で、そこから救い出されることを信じて歩む歩みだからこそ、私たちは 神様に感謝し、福音がまさに喜びの知らせとなるんです。週末に際しては様々な予言がなされたり、あるいは惑わしがあったりするでありましょうが、それをしっかり見極めること、そのことが大切です。難しそうにも思えるんですが、私たちがちゃんと神様の方を向いているならば、それらははっきりと示されるものであると信じます。私たちをいたずらに混乱させたり迷わせたりするような仕方で、神様は私たちに関わらない、そういう神様への信頼が大切だと、そのように思うんです。ですから、ただキリストを見上げ、不義なるものは不義であるとはっきり示されると信じながら、聖書を通して与えられる真理のもとに、この信仰の歩みを送り続けたいと思うのであります。一言祈ります。主なる神様、今日も共にこの礼拝を捧げることができました幸いを感謝いたします。どうぞ私たちが、私たちのうちに働くさまざまな悪の力に打ち勝ち、それも私たちのうちに働くあなたの力によって打ち勝って、あなたと共にこの与えられた命を全うすることができますように、どうぞ私たちの歩みに伴ってください。これより始まります一週の歩みも、あなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。